マタイの福音書25章31節から46節を中心に、私の兄弟たちの一人という題で御言葉の解き明かしを行います。アドベントに入った先週は、世の終わりにキリストが世界を裁くために再び来られるという再臨待望という意味のアドベントについて学びました。今日はキリスト再臨待望の時代をどのように生きるべきかをマタイの25章から学びます。マタイ24章1節からの終末の話にまず出された弟子たちの質問は、それはいつですかということでしたが、主イエス様は、それは父だけが知っている、私も知らないということでした。だから待っている者は目を覚まして、泥棒が来るのを用心してへということでした。これは24章42節43節をお読みになると出ております。イエス様が来られるのを泥棒に例えるのはひどい話ですけれども、いつ来るかわからないこと、それから来ることを予想して準備をしていないといけないという2点で、私たちにこの終末の時代に生きるための心構えを教えてくれます。25章には終末についての3つの例えが出ています。3つ目は例えと言っていいかどうか分かりませんが、最初は1節から12節、読んでいます。そこで天の御国は、それぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができます。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火を持っていたが、油を持って来ていなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅くなったので、娘たちは皆眠くなり寝入ってしまった。ところが夜中になって、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。私たちの灯火が消えそうなので、あなた方の油を分けてください。しかし賢い娘たちは答えた、いいえ、分けてあげるわけにはとても足りません。それより店に行って自分の分を買ってください。そこで娘たちが買いに行くと、その間に花婿が来た。用意ができていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられた。その後で残りの娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は答えた、まことにあなた方に言います、私はあなた方を知りません。ですから目を覚ましていなさい。その日その時をあなた方は知らないのですから。このような例えですけれども、花婿の到着は夜になるので、10人ともランプは用意していましたけれども、5人のランプは形だけで中に油が入っていなかったので、深夜に花婿の到着の知らせを聞いたとき、迎えに出られませんでした。油は聖霊を意味すると考えられます。形だけの信仰で心から神様の言葉を信じて従っていない者は、その部分に聖霊に入っていただくことができません。従うとは、神様に心を開いて自分を神様の意のままに用いてくださいと、自分の心を神様に捧げることです。その時神様の御言葉である聖書と、聖書を悟らせてくださる聖霊が私たちの心に力を満たして、神様に従うことができるものとしてくださいます。 そのような人がランプに油を満たした娘です。主が来られる終わりの日、花婿をキリストを迎えるものとなります。次に2番目の例えは、主人から留守中に商売をするようにとタラント、資金ですね、を預かった者、しもべたちです。14節から30節読んでみます。天の御国は旅に出るにあたり、自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです。彼はそれぞれの能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡して旅に出かけた。するとすぐに5タラント預かった者は出て行って、それで商売をし、他に5タラントを設けた。同じように2タラント預かった者も他に2タラントを設けた。一方、1タラント預かった者は出て行って、地面に穴を掘り、主人の金を隠した。さて、かなり時が経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が進み出て、もう5タラントを差し出していった。ご主人様、私に5タラントを預けてくださいましたが、ご覧ください、私は他に5タラントを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も進み出て行った。ご主人様、私に二タラントを預けてくださいましたが、ご覧ください、他に二タラントを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。1タラントを預かっていた者も進み出ていった。ご主人様、あなた様はまかなかったところから借り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり、出て行ってあなた様の1タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものです。しかし主人は彼に答えた。悪い、怠け者のしもべだ。私がまかなかったところから借り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたのか、分かっていたというのか。それなら、お前は私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば、私が帰ってきたとき、私のものを利息とともに返してもらえたのに。だからそのタラントを彼から取り上げて、十タラント持っている者に与えよう。誰でも持っているものは与えられてもっと豊かになり、持っていないものは持っているものまでも取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだ。主人からそれぞれ任されて預かったタラントを用いて商売して儲けを出すことが期待されて、タラントをしまっておいた、しまっておいて商売をしなかったしもべは主人に叱られてクビになりました。同様にキリスト者も、神から与えられたタラント、この場合はそれぞれ与えられた能力あるいは資源ですね、それを用いて神の栄光を表す生き方をすることが期待されています。ギリシャ語のタラントンから英語のタレントという言葉が出ました。自分の他に信仰者を増やしたという意味では、他の誰かを救いに導くという意味にも取れますが、もっと一般的に与えられたタラントあるいはタレントを生かして神の栄光を表すことと取ることもできます。タレントは能力ですね。しかしさらに、誰にも知られなくても 人の知らないところで神様にお仕えすることも大切なタレントの用い方です。いずれにしてもそれを評価してくださるのは全てを知っておられる神様ですから、神様に忠実に従って生きることが教えられております。そして31節からは、人の子が栄光を帯びて再び来られるとき、イエス様が栄光の座につき、今度は十字架ではなく世界を裁く裁判官の席に着くという話です。その先ほど朗読しましたけれども、その見舞いに全ての国々の民が呼び出されます。その国々の民は羊とヤギに分けられます。祝福された人たち、34節にある祝福された人たちと、それから41節に出ている呪われた者ども、これが羊とヤギです。分ける基準は、私の兄弟たち、その最も小さい者の一人にしたことと40節に書いてあります。それから45節には、私の兄弟たちにしなかったことという言葉が書いてありますが、それは何かというと、空腹の時食べ物を与えた、乾いていた時に水を飲ませた、旅人であった時に宿を貸した、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねと、小さな一人の兄弟を困っていた時に助けたかどうかということです。しかしここで疑問があります。人が救われるのは信仰のみによるのではなかったでしょうか。パウロはローマ人への手紙3章28節に、人は律法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められると言っています。また信仰義人は宗教改革の大切なポイントだったですね。小さな人が困っているのを見て助けるというヒューマニスティックな行為が救いの印なのでしょうか。その理由は40節に書いてあります。40節に、これらの私の兄弟たちという言葉があります。またマタイの10章42節にも、イエス様が私の弟子である小さな一人にしたことは私にしたのですと言っています。兄弟、つまりキリスト者に対する援助であり、それを通してキリストに仕えるという意味、キリストに従うという目的、その意思を持っていることが信仰の表れとしての行いにあたって、単なる人道的援助とは異なるところです。この信仰と行いとの関係についてはヤコブ書に書いてあります。2章14節以下に、行いの伴わない信仰は無益だと書かれており、本当の信仰には行いが伴うはずだという意味であります。行いを見れば信仰がわかるのです。この小さな主の兄弟である小さな一人にしたということは、キリストにしたということです。その信仰を持ってしたということです。またこれは仲間内だけで助け合うというキリスト者だけの閉鎖的な助け合いではありません。そういう利己的な意味ではありません。もちろん一般社会のでも弱者への援助もなすべきこととして教えられておりますけれども、それは羊とヤギを分ける救いの要因とはなりません。イエス・キリストを信じ、キリストに従う証として主にある兄弟を喜んで受け入れることが救いに預かる要因です。羊として祝福された者は世界の初めから備えられた御国を受け継ぐのです。信仰の兄弟を愛し、兄弟に仕えるということがどれほど大切なことかがわかります。再臨のキリストを待ち望む者として兄弟愛に生き、常に目を覚まして キリストを見上げつつ歩みましょう。